ございます。聖書と福音の時間です。母の日と比べて影が薄いのが父の日です。これは父親の権威が薄れている家族の表れかもしれませんね。そしてそれは取りも直さず父なる神の権威を認めない現代社会のありようを映しているのかもしれません。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。私の娘が大変楽しみにしているテレビ番組が一つあるんです。それは世界仰天ニュースという番組です。世界のあっちこっちで実際にあったびっくり仰天ニュースをドラマ仕立てで紹介します。今から数年前この番組である事件が取り上げられました。アメリカのアトランタの裁判所に殺人容疑で捕まったブライアン・ニコルという男が連れ出されようとしていたのです。彼の周囲には15人ものガードマンががっちり脇を固めていました。ところがブライアンは突然暴れ出しガードマンのピストルを奪い取り、そしてガードマンを撃ち、法廷の裁判官を撃ち、傍聴席にいたマスコミにも発砲し、裁判所の中を大混乱に陥れ、その隙に逃亡したのです。そしてとあるアパートに逃げ込みました。そこには一人の女性がいたのです。彼女の名前はアシュレイ・スミスと言いました。ブライアンは彼女を人質にとって立てこもってしまったんです。ところがこの立てこもりの空間で人質となったアシュレイさんは自分の身の上話を始めたのです。数年前夫は自分と幼い娘を残して交通事故で亡くなりました。あまりのショックで彼女は麻薬に手を出してしまいます。やがて薬物中毒になり娘の養育権をなくし、どん底の中で薬物依存の治療クリニックに通うようになります。その病院はクリスチャンの経営する施設でした。そして彼女はそこで今も生きて働く救い主イエス・キリストと出会い、はっきりと信仰を持つんです。そして今では毎日信仰の成長のために5つの目的という本を学んでいるのだと言い、今日も日課を果たしたいので読んでもいいかと犯人に問うのです。そして彼女は犯人の前で神が人間に持っている目的について朗読し始めるのです。神様は人間を崇高な目的のためにお作りになりました。ところが人間は神を無視して生きる結果、自分に与えられている崇高な目的を見失っています。そして単に生きることを目的にしたり、快楽に溺れたり、他人を貶めることに大切な人生を浪費してしまっています。しかし神様はまだ人間のことを諦めてはいません。人がどんなに落ちぶれても、その人に与えられている目的は今でも有効なのです。もし悔い改めて神に立ち返るなら、やり直すことができるのです。そんな話を聞いているうちに、犯人ブライアンは言いました。俺にも神の目的があるんだろうか。もちろんよ。あなたも神の形に似せられて作られた神の作品なんですよ。ブライアンは彼女と共に神に祈り、そして自首しに行くんですね。どうしてそんなことをしたんでしょう。崇高な目的に戻りたいと渇望したからです。ある時キリストは一つの例え話をなさいました。あなた方のうちに羊を100匹持ってる人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょ。この例えの中には神が人間に対して願っていることが見事に言い表されています。人間は羊飼いの元を去って迷子になっている羊のような存在であるとキリストはおっしゃったのです。ブライアンはなぜ めちゃくちゃな人生を生きてしまったのでしょう。自分にも崇高な目的があるとは知らずに、自分の欲望の赴くままを生きてしまったからです。しかし人間には一人一人神による尊い目的があるんです。いや、神ご自身こそが人間の存在目的なのです。目的という字は、目が見るべき的と書きますね。人が目を向けるべき的とは何でしょう？自分の作り主です。この神という的から目を背けて離れ去ることを聖書は罪と語っているのです。第二に、キリストはこの神から離れた人間を神のもとに連れ戻すためにこの世に来られた救い主だということです。それはちょうど迷子の羊を担いで連れ帰る羊飼いのような救い主だって言うんですね。私は羊を担ぐということを聞くと連想するものがあります。イタリアの天才彫刻家ミケランジェロは生涯に何度も挑戦した作品モチーフがあるのです。それはピエタです。イタリア語で悲しみという意味です。具体的には十字架から取り下ろされたイエスの遺体を母マリアが抱きしめる作品のことです。彼が手掛けたピエタで一番有名なのはサンピエトロ寺院にあるものです。それは彼が23歳の時に完成したものですが、その作品はマリアの若さと美貌が飛び抜けているということで有名なんです。しかし、ミケランジェロはこの作品で満足しなかったのです。彼は84歳から亡くなる直前まで掘り続けた最後のピエタ、それがロンダニーニのピエタと呼ばれ、現在ミラノの美術館に展示されています。この作品はとうとう未完成のままに終わりました。しかし、そうであるにもかかわらず、多くの人々を魅了してやまない作品となっています。実は、この作品を背面から見ると、マリアがイエスに背負われているようにしか見えないんですね。ミケランジェロはこの構図に持っていくために、制作途中で大掛かりな修正を加えたようです。その跡が残ってるんですね。そしてここに彼のメッセージが込められてるようにも思うのです。一見母マリアがイエスをねぎらってるように見えるけれども、実はイエスこそはあの十字架の上でマリアの罪を背負い、またその生涯のすべてをもって心配を背負い、また復活によってマリアの全存在を背負った救い主なのだということです。羊飼いは羊を担いで家に帰ってきました。キリストはあなたの全存在を神に受け入れていただけるものにして、あなたを担って天国にまで連れて行ってくださる方なのです。第三に、この方は私たちが人生の目的を果たすことができる力を与えてくださる方なんです。誰でもイエスキリストを自分の救い主として、信じ受け入れるなら、その人の内側に聖霊という神の霊が宿ってくださいます。この聖霊、神の霊、キリストの霊があなたの内にあって、あなたの人生を導いてくださるのです。私は今年の3月、とある山奥にある別荘を借りして山ごもりをいたしました。ところが初日困ったことに、道に迷ってしまったんですね。あまりの山奥でカーナビにも案内できない場所であったのです。途方に暮れた私は車を降りて地域の看板を見るんですが、 T 字路、三叉路、十字路と複雑に入り組んでいて、何度地図を見てもわかりません。するとそこに一台の車がやってきました。この山に別荘を持つ方だったのです。彼は言いました。私についてきなさい。彼の車の後ろについていくと、10分も経たないうちに目的地にたどり着くことができました。私はその時に、教えよりも一緒に案内される方がはるかによくわかるんだと実感したのです。聖霊はあなたの内側にあって、あなたを案内する方です。どうぞあなたもイエス・キリストを救い主として受け入れ、 神の目的を実現する人生の中に入ってください。心からお勧めしたいと思います。
国分ゆりえで99の羊は。
99の羊は牧場の中にいなくなった一匹は今頃どこに。飼い主から離れて迷い込んだ山の中、迷い込んだ山の中、さまよい出た一匹は諦めましょう。いや100匹のどれもが大切なのだ。深い森も山の奥もどこまでも探しに行こう。どこまでも探しに行こう。主は
皆様のお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージを希望される方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。ルカの福音書15章4節から7節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。